ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は、こちら放射線科の、戸口正文先生をお迎えして、最近の画像化治療についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて先生、この画像化治療ということなんですけれども、どういったものなんでしょうか。
これはですね、僕らは画像化治療と言ってますけども、英語でインターベンショナルラディオロジーと言って、IVR ということを言葉の日本語訳になります。これはですね、様々な診療科の間に入って、
はい、
一般的にレントゲンと言われているのは X 線ですね、
はい。
X 線を使った透視やですね、あとは同じく X 線を使ったこの CT などのですね、画像をガイドにして行うような治療です。
はい。うん、はい、じゃあ、この、まあ、歴史的にはどういった時代ぐらいからやってるんでしょうか。
こちらはですね、もう1980年代に、アメリカの方でまず始まったような技術で、日本ではですね、80年代後半、中頃からですね、広まり始めてですね、
はい、
今ではですね、まあ、技術、道具とかですね、
うん、
使う材料の進歩にもですね、一緒に相まってですね、様々な領域でですね、欠かせない存在として、確立しております。
はい。さて、その特徴として、
この IVR のですね、特徴としてはですね、外科手術のようにですね、お腹や胸を切らずにですね、体の奥にある臓器や血管の治療ができるという方法です。うん、これは先ほど申しました通り、体の中をですね、X 線を使ってですね、透かしてみるということでですね、
はい、
患者さんへの体の負担がですね、うん、圧倒的には少ないというような特徴を持っています。
はい。
はい。それからですね、これは一応、カテーテルという管を入れていくんですけども、
はい、
それを入れる穴もですね、数ミリ程度と小さくてですね、うん、まあ、抜いた後っていうのは、まあ、縫う必要もないほどですね、
そうなんですね、
傷も残らないというような、うん、非常に負担の少ない治療となってます。
そうなんですね。まあ、その、負担が少ないということは、本当に患者さんにとってもすごくメリットの大きいものだと思うんですけれども、まあ、そういった治療できる範囲というのは、どれぐらいの範囲に広がっていますか？
ですね、治療できる範囲は非常に幅広いです。
うん、
そして、我々体の中にはですね、10万キロに及ぶような血管ですね、多くのですね、消化管であったり、うん、まあ、お腹の中の、臓器、
はい、
それから、頭や首のですね、そういった臓器に、まあ、広がっているわけです。で、そういった血管の中にですね、
うん、
中のですね、まあ、迷路ですね、いわゆるその迷路をですね、はい、体の外から、この X 線という、透視を使ってですね、観察しながらカテーテルやですね、針を走らせていって、目標となるような病気であったり、そういう目的のものにですね、正確にたどり着けるといったようなことになります。
うん、まあ、そのために、まあ、体の負担も小さくていいということですよね。
はい。
はい。あと、そういった、その治療、まあ、画像化治療の対象というのはどういった対象がありますか？
ですね、まあ、この血管が走っている臓器というのはもうほとんど全てが対象になります。
はい。
正確にはもう顔面やですね、まあ、喉や、そういった癌に対しても治療しておりますし、うん、あとは肝臓の癌であったり、まあ、最近ではこの骨盤内のですね、まあ、膀胱や子宮と、うん、そういったところ、領域の治療も、はい、主にしております。
まあ、そうやって先ほど先生がカテーテルとおっしゃってましたよね。
はい、
血管の中を通すチューブ。
はい、
だからこの血管があるところには全部いけるということだと思うんですけれども、
はい、
まあ、そうやってカテーテルを通していきながら、その中のこの例えば癌であったりとかっていうところを確認して、そこで治療を行うということですか？
あ、そうです。
うん、
このカテーテルという、ね、細い血管の中をですね、通していって、
はい、
通常この癌を栄養している血管というのは、まあ、かなり細い枝になるんですけども、
はい、
その部分までですね、
うん、
まあ、上手にこう、血管の中を通って張っていく。でですね、
はい、
まあ、その癌を栄養している血管だけをですね、
うん、
狙ってですね、そこから抗がん剤であったり、
うん、
そういった薬をですね、流していくというような治療になります。
あのピンポイントに そこに、たどり着いてできるということなんですね、治療が。
はい、そうです。
なので高い治療効果が得られるということと、さらには今までだったらこう切ったりとかなんていうことを知ったときに、まあ切ったりだけじゃなくて、今までの治療だと周りの正常な細胞までちょっと、
はい、
影響を与えてたりとかしてたわけですか、先生。
あ、そうです。はい。うん、どうしても、外からこう切ったりという、まあ、体の外をこう切ったりするような負担ではあったりとか、全身麻酔といって、意識を寝かせてですね、うん、やったりと、多くの時間とですね、まあ、労力というのを使って、患者さんの負担も大きい中でやってたようなものがですね、こういった、先ほども申しました通り、体を切ることもなく、うん、目的となる臓器を栄養している領域だけをですね、
はい、
治療できるということで、全身の副作用というところももちろん少なくなりますし、
はい、
もちろん負担も先ほど言った通り少なくなるというような形です。
他にもありますか、先生？
他にもですね、はい、ですね、他にはですね、こちらの方が割と、イメージはしやすいかと思うんですけども、
はい、
交通事故とかですね、であったり、大きな大出血を起こして、したりという時もですね、こういったカテーテル治療というのは活躍します。
うん、
これはですね、大体まあ骨盤の方の骨であったりとか、あとは肋骨であったりとか、そういったところからですね、まあ出血しているところにもですね、足の付け根の方からですね、細い管を通していって、うん、結構早く、到達できます。はい。
先生、そこに到達して、
はい、
止血ってどうやるんですか？
あ、止血がですね、うん、この血管の中に、今ですと、ゼラチンというような粒があるんですね。
はい、
そういうものを、細かくこう潰して、それを血管の中に入れるんですね。そうすると、その動脈、まあ大体動脈なんですけども、うん、動脈がこう詰まると。
うん、
でそれで止血できるというような、そういう治療になります。
先生、そして今、止血してしまった、そのゼラチンというのは、一旦止血した後っていうのはどうなっちゃうんですか？
あ、それはですね。
血管の中で。
血管の中で、うん、このゼラチンの粒っていうのは、
うん、
永久塞栓ではなくて、一時的なものなんですね。うん、なので、通常数日であったりとか、1週間ぐらい経つと、
はいはい、
また血管はまた開通、
そうですね、
通ります。はい。
で、そのゼラチンは外に排出されるという形になるんですか？
吸収され、
吸収され
なくなっちゃいます。はい。
ああ、それはもう吸収されてなくなっても全然 OK な。
そうです。
ものだということですよね。もちろん、はい、安全なものを使っているということで。
はい。
でもすごいですね。このゼラチンで止血して、はい、ピンポイントで本当に止めることができたら、その役割がなくなった時にはもうすでに、
はい。
体の中に吸収されて、
はい。
開通して、普段のこの血管が元通りになっているということですよね。
そうです。はい。
おー。今までこの止血って、この止血のやり方がなかった場合って、今までのやり方ってどうだったんですか？
例えば骨盤が折れてた場合とかですと、うん、まあ、今でもやってますけども、大きくバンドで固定したりとか、
ね、
あとはもう輸血で、うん、
なんとか、
はい、粘るとかですね、まあ、そういったことと。はい。
いや、でも、出血多量で亡くなるっていうことも多いわけですもんね、交通事故って。
そうです、はい。
それがピンポイントですぐね、多く流れてるところが止血できるっていったら命にすごい関わりますもんね。
そうです、はい。そういったことが、はい、よくやってます。
なるほど。まあ、そうですね。本当に命を救うのに直接役立っているということですね。はい。はい、そして、まあ、最近注目されている治療というのがあるということなんですが。
はい。
はい。
これがですね、子宮筋腫と言いまして、うん、子宮ですね。女性の、はい、骨盤の中にある子宮にできる、うん、筋腫といって、腫瘤ですね。
うん、
これを、まあ、持っている方は、かなり多いかと思うんですけども、うん、まあ、これでですね、例えば症状が、あって例えば生理痛がひどいですとか、
はい、
生理の時の出血が多いですとか、
はい、
まあ、主流で、まあ、圧迫されて、まあ、そういった症状をですね、
うん、
和らげるためにですね、うん、行うようなものがですね、今回このカテーテルといった、
はい、
カテーテルを使った治療で、うん、されるようになってきているといったことをですね、今回ちょっと紹介したいなと思ってます。
はい、さてその紹介をお願いします。
はい。これはですね、この子宮を栄養している血管っていうのもありまして、
うん、
まあ、これはもう骨盤の中の、動脈になるんですけども、まあ、2、3ミリぐらいの血管なんですけども、それに、細い管、先ほども言ったように、もうカテーテルをまた持っていっ って、子宮だけにですね、この先ほど血流を落とすような薬を入れると。
うん、
そういったこれを両側のですね、子宮動脈は左右に2本あるんですけども、左右についのですね、両方との、この子宮の血管をこう血流を落とすと、詰めるということでですね、この子宮筋腫がこう小さくなる、なくなると。というようなことで症状も改善するというような治療法になります。
あ、先生、この子宮筋腫自体も血液から栄養をもらって大きくなっていってるということなんですね。
はい、そうです。
だからその血液がいかないようにすることによって、
はい、
その筋腫を小さくして、
はい、
っていうことですか。
そうです。はい、
で、それでそのいろんな症状が和らいでいく。
和らいでいく。はい。
おー、そういうことなんですね。じゃあ、それで、どんどんどんどん小さくなっていって、
はい。
もしかしたら、この、外科手術もなくで、
はい。
なくなってしまうってこともあるんですか？あり得るんですか？
そうですね。例えば、完全にこう、ゼロになってしまうっていうまでには、かなりまあ、時間がかかるとは思うんですね。半年、一年とかってますんですけども、うん、こういった血流を、まず、落としてしまうと、
うん、
この落ちた血流というのは、まあ、ずっと戻ったまま、ずっと消えたままになるんですね。
はい、
で、それでその後に、まあ、こういった、痛みであったりとか、うん、この出血っていうのは、割と早く、こう、効いてきますので、
うん、
まあ、そういったのがずっと症状、改善した状態はずっと続いていくと、感じですね、
うん
うん。通常ですと、こういった子宮筋腫でこれだけ困っていると、もう子宮を取るしかないよと言われている患者さん結構いらっしゃるかと思うんですけども、
はい、
やっぱどうしてもそれが嫌だと、ちょっとや抵抗があるとかっていう方に対してですね、
うん、
まあ別のこの選択肢として、
うん、
最近こういったカテーテル治療で対処するっていうのが、うん、最近注目されております。
いや、このね、痛み、この症状が本当に和らぐだけでも、すごく、女性ね、こう、苦しんでる方にとっては、とてもいいと思いますし、やっぱり女性特有のね、臓器なので、
はいはい、
それがな、やっぱりなくなるっていうのは、ある意味ちょっと、
はい、
寂しいというか、寂しいとか悲しいというか、それ以上のものがありますからね。
はい、そうですね、はい。ちょうどこういった、症状で悩んでいらっしゃる方というのが、大体は30代、40代とかでですね、
うん、
ちょうど働き盛りであったりとか、
うん、
家の、家事、育児というのがちょっと忙しい時期にかかる方が多くて、
うん、
それで日常生活が、だいぶその子宮筋腫があるせいで、障害されている方にとってはですね、
うん、
有効な、選択肢の一つとしてですね、
うん、
なるんじゃないかなというふうに思っています。
先生、これは実際、まあ、こうやって子宮筋腫ですというふうに、まあ、判断されて、じゃあその治療法としてということで、いろんな選択肢の中の一つとしてこれがあるということで、
はい。
で、それって大体初期の段階からこの治療法を進めていくという形になるでしょうか？
あ、いや、これはですね、
うん、
通常今、大体産婦人科の方で子宮筋腫の治療ですね、ホルモン治療であったりとか、
うん、
飲み薬でこう、治療したいっていうことが今一般的だと思うんですけども、
うん、
まあそういったことでも、まあ一時的であったりするので、そういった治療が、
はい、
まあ聞く方もいらっしゃるんですけども、
うん、
そういったもので、まあどうしても、なかなか、まあ手術しかないよっていうような、うん、状況になった方が対象ですね。
なるほど、はい。そういうことなんですね。
はい。
じゃそのカテーテル治療の前に以前にやることはあってということですね。
はい、そうです。
それでもなおかつまだまだ改善が見られない場合、
はい、
もしくは手術が必要だと、もうその最終手段ですよね、手術というのは。
そうですね。はい。うん、
その一歩手前でこれを試してみるという治療であるわけですね。
はい。
で、実際その、成功例というか、
はい、
まあ、これで良くなった事例はたくさんあるということですか？
あ、そうです、はい。
うん、
我々の、琉球大学の方では、まだ、この子宮筋腫に対する治療っていうのは、それほどまだ多くはないんですけども、
うん、
まあ、同じような、治療っていうのは、先ほどおっしゃいましたのは、お産の後の大量出血ですとか、
うん、
そういったことに関してはもう、何例も、年間何十例も一応やっているので、うん、まあ、この治療自体はもう問題なくできるということと、あとは、沖縄県ですと、特殊会病院の方、中部特殊会ですかね。
はい、
特殊会病院の方は、まあ、昔からこういったことを、自費ではありますけどね、保険外の診療で、
うん、
やってたりと。あとは県外でもですね、こういった治療を多数、やってる施設とかがありまして、
うん、
この治療効果とかですね、
はい、
そういったことに関しては、結構報告、いいと。 、うん、患者の満足度はですね、まあ、9割を超えるというふうには一応言われております。
はい、先生、今先ほどこう保険外でとおっしゃってたんですけれども、今は保険は対応、
はい、しています。はい、はい、これはですね、血管の中のですね、血流を止めるお薬ですね。
はい、
お薬っていうのが、先ほど、交通事故とかで使うようなスポンジ、ゼラチンですね。ゼラチンスポンジっていうんですけど、はい、ゼラチンスポンジで、この薬をそのまま、子宮の方にも応用して、治療してたっていうのが、今までなんですけども、
はい、
それを保険適用外なんですね。適用外使用ということで、保険の範囲内で治療ができなかったんですよ。
はい、
ですけども、これがですね、2014年あたりからですね、
はい、
日本でも、うん、これ用に使える薬っていうのが、うん、認可されまして、はい、認められたので、子宮の、血流を落とす筋腫に対する治療もですね、うん、保険内でですね、行えるようになりました。
はい、実際として金額とはどれぐらいになりますか？
ですね、総額でいくと、おそらく5、60万ぐらいになるんですけども、はい、それからですね、まあ3割の、負担と、あとは高額医療には当たりますので、
はい、
でそれの、適用で少し、省いてもらって、大体6、7万ぐらいで収まっているような、印象です。
はい。それ、まあ、変な言い方ですけれども、手軽といえば手軽な金額というか、
はい。
うん。いや、それでね、本当に、良くなっていけば本当にいいわけですけれども、はい、今まで5、60万かかってたということですからね。
そうですね、はい。
うん、はい。今日は、琉球大学医学部附属病院の放射線科、戸口正文先生をお迎えして、IVR ですね、画像化治療についてお話を伺っていきました。先生、最後に何か一言お願いします。
この IVR のこの治療というのは結構幅広い選択肢として、幅広いこの領域で活躍しているところではあるんですけども、最近はこういった子宮筋腫であったりとか、今現在ですと、手術とか化学療法とか抗がん剤を使ってもどうしてもこう、治療に難渋すると、治療が難しいという方でもですね、こういったカテーテル治療で、なんとか、対応していこうというような流れでですね、やっていっています。なので、こういった今の状況とかで何か困ってるのがあればですね、僕ら、まあ、IVR というのをですね、少し頭の片隅に、入れていただいて、これでは何とかできないかというふうに考えてもらえると、すごく助かるなと思います。
はい。はい、先生、今日はありがとうございました。
はい。
キノワシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782、郵便番号、901-2214、キノワシガネコ、2-36-12、また、ホームページからも、リクエストしていただけます。お待ちしております。
you.